休日会議。
こんにちは、あいまちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。い
や、発表されましたね。
うん。
iPhone 7 の。
生で見た？
いや、全然生で見てないです。
本当？はい。僕はあの YouTube ライブだっけ、
はい？はいはいはい。
あれで開始30分前から開始20分前までのカウントだけは見てた。
はい、まあ、うん、その20分結構辛いっすもん。あれ何時からだったんですか？発表。
あれね、夜中の2時とかだったと思うけど、まあ、普通に考えたらさ、
はい、
こう、会社が、商品、
はい、
新商品の発表、プレゼンみたいのをするというものじゃないですか。
はい、
あれを全世界の人が、まだかまだかと待つってすごいよね。
すごいですよね。
すごいなぁと思いながら、まあ、見なかったんだけど、はい、ダーツ行っちゃったんだよね。
結構新しい機能がいろいろ追加されたみたいですね。
うん。
なんか、ヘリカが対応して、スイカとか、クレジットカードが、使えるよ、みたいな。
ああ。え、形はあんま変わってないのぐらいの知識しか僕、ほとんどないんだけど。
あと、イヤホンジャックがなくなったんですよ。
Bluetooth で聞くのこれ。
はい。なんか、やるためには昔のガラケーみたいなアダプターを しなきゃいけないですよ。この充電器のところに。
ああ、別の刺すんだ。
はい。あれは、ダサいと思ってですね。
そうだね。
はい。
買わないの？
まだ別に。
それなんだっけ全然思ってんの。
あ、
僕も6だ。
はい。あ、菅さんそろそろ買い替えです。
いや、でも何の不便もない、
ね。そうなんですよね。
そうなんだよ。
その、スイカが iPhone でいけますよとか、うん、クレジットカード決済いけます。Apple Pay ですかね。
ただね、何年か前までは、
はい、
なんか毎年買うのがもう恒例になってて、
はいはいはいはい、
別にいいのに買ってたもんね。
あ、はいはい。
あれはなんだろうね。iPad に関しては、欲しくて目的を相談してたよね、ケンタに。
どうやって使ったらいいかな。いや、いらないんじゃないですか。しかももう1台あるじゃないですか。
結局ね、3つぐらいあるもんね、うちに。そう。iPad ね。
はい。
そうそう。あ、じゃあ iPad は新しいのではなくて iPhone だけ出るんだ。発表は。
あと、なんか Apple Watch がなんか新しいの出るじゃないですか。あれもなんかスイカがどうのこうのって書いてありましたよ。
そうなんだね。はい、
いやー、すごいですね。なんか、ちょうど今日ですかね、予約開始したみたいな。
そうそうそう。はい、でも、なんかよく値段が言われてなくて。
あ、そうなんですね。
うん。だから、もしかしたら勢いでまた、頼んじゃうかもしれないけども。
はい。でもあれですよね、ちょっと前、そのちょうど、僕、6の1個ぐらい前ですかね、僕は6からこう iPhone に入ったんですけど、その前って全然予約できなかったですよね。
うん。確かに。
本当に、で、今や、6も、うん、特に予約なく当日行ったら普通に買えられた
んで。普通にあったんだ。
はい。
ああ。
そういう意味では、ちょっと、次の時代が来るかもしれないですね。
毎年売るって大変だよね。
いや、本当ですよね。毎年売るのに、プラン2年縛りってやばいですよね。
そうだよね。相当先々の、
はい。
に何を加えるかまでは一応、考えてはいるんだろうけどね。
ああ。
何をどう出していくとか、そんなに変化がね、
出し惜しみしてるんですか？
いくらでも機能的にはできそうだもんね、はい、その。
ああ、まあ、そっか。そうですよね、うん。
だから、そのメモリーの違いで金額分けてるけども、はい、それもだんだんなんかナンセンスな気もするしね、アンドロイドと比較すると。
そうですね。うん。SD 入ってもいいのになってやっぱり思いますもんね。
思うよね。結局僕、その別付けの買っちゃったけどね。
何ですか？
なんか SD に移行できるって。サクッと刺すと。
あ、いや、そんなのあるんです
か？そうそうそう。
へぇ、
売ってて。
すごいな。バックアップが便利ですね。
はい。そうそう。
はい。
あのね。
はい。
10月。
はい。
まあ、9月のセミナーは、
はい。
マーチャントクラブのセミナーは、募集しないんですよ。
うんうんうん、
まあ、そのまま僕が講師でやって、
はい。
まあ、最近のいろんなことを、まあ、伝えていこうと思うんだけど、うん、
はい。
10月ね、名古屋に2回行くことになってて、
はい。
1個はその、マーチャントクラブの2周年、
はい。そうですね。
で、佐藤明さんに講師ということで、うん、
はい、
ブログを活用していこうっていう。
はい、
うんうんうん、まあ、イメージは湧きやすいと思うんだよね、
はい、
皆さんも、
うん
うんうんうん。で、もう一個が10月29日に、
はい、
ブランディングセミナーと。
おー。
これまた珍しいテーマで。
結構前にやるかもみたいな。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
野口哲郎さんという方が主催で、 うん、まあ、彼が100人セミナーと題して名古屋でやって、うん、それのゲスト講師で喋りに行くっていう感じで、はい、ブランディングについて、
はい、
まあ、30分なり1時間なり喋ると僕が、
うん、
まだ何にも考えてないけど、
はい、
まあ、せっかくなら休日会議でちょっとブランディングについて触れてみようかな。
なるほど。
そう。
ブランディングについてですね。
まあ、なんか、
はい、
ブランディングっていうと、
はい、
なんだろうな。新規を集めるための武器みたいな風なイメージが多いと思うんですよ。
なるほど、はい、
なので、その表層上を取り繕うみたいな人多いと思うんだよね。
ね、
それは見栄を張っていくって写真アップしていくとかも全部繋がっていくと思うけれども、本来は自分ができることを 100% ウェブ上に反映させるというか、僕らの言うブランディングっていうのは多分そこのラインなのかなと思って、ただ、おそらくね、ほんと9割以上の方が、新規のためにと思ってると思うんだけれども、そこが大きく違うよと、はい、いうのをね、話せたらと思って、
はい、
結局、そのブランディングっていうのは、まあ、新規獲得にもつながるし、リピート率の向上にもつながると。
うんうんうん、
で、僕らがその、十数年やってきた結果、
はい、
一読者とのお付き合いが10年以上のケースもあったりするじゃないですか。
うんうん、そうですね。
って考えるとね、その、やっぱりブランドっていうのは、うん、世の中にはすごい人がいっぱいいるんで、
はい、
せめて自分の顧客にとってはナンバーワンになろうと。うん、前にも話したけど、クモンの先生ポジションだよね。町の小学生たちは、クモンの先生がやっぱ町では一番みたいな。
はいはい。
ね、クモンの先生が日本一なわけではないけれども。
クモンの先生が日本一勉強できるわけではないけども。
うん。
で、
そうそう。
はい、そうですね。うん、
っていう風な感じで、まあ、その地域性とかじゃなくてもね、
はい、
まずそのお客さんにとって、一番先に顔が思い浮かぶ人になるというか、もうちょっと見方を変えると、
はい、
そのお客さんにとってのヒーローであるとか、
うん、
うん、そういう風になっていくことは誰しもが可能で、
そうですね、
それは接触頻度にもよる部分があるっていうか、うんうんうん、まあ、1000人の人に対してさ、
はい、
全員に平等に接するのは難しいけど、うん、5人に対しては密に接することができるという流れからいけば、どんな個人でもね、
うん、
ナンバーワンにはなれるというところで、この、なんだろうな、もっとこう、顧客視点に向けたブランディングの話っていうのを、はい、まあ、非常に地味だけど伝えようかなと。
うん、
おそらく多分ね、はい、新規獲得のための流れが、8割ぐらいだと思う。
はいはい。
ちょっとレターも見たんだけど。
ああ、
はい。うん。だけど、なかなかね、その、苦しいと思うんでね。
そうですね。
自分がすごい人って言って、物事を発信して人を集め続けるっていうのは。
はいはい。
うん。そんなすごくないことに、絶対に気づくというかね。
うん、今、ブランディングっていう言葉を聞いて、なんか思い出しちゃったのは、最近じゃないです。結構前からいるんですけど、
うん、
オプザイルと言われる方々がいるんですよ。
うんうん、
どういうことかっていうと、
うん、
バイナリーオプションとかのやつで、教えて、ウハウハですみたいなの、ツイッターでキラキラしたやつを、
そうだろ。
はいはい。あげてる人たち、最近よくフォローが来て、
うん、
見るんですけど、
はいはい
はい、これはブランディングなのかなみたいな、
その世界に憧れさせるという、はい、なんかそういうね幻想みたいなものはね一定数やっぱ ね、
はい、
支持者っていうか憧れてしまう人はいるんだろうけれども、はい、うん、こう長期継続でやっていくために、はい、みんな多分長期継続でやっていきたいと、
そうですね、
思ってると思うので、うん、そのブランドの時説明わかりやすくするとなんだろうな。
はい。
ケンタが商品を出したら、うん、商品云々に関わらず、ケンタが出したんだからもう買う、みたいな流れ。
そうですね。
これは、いずれ行き詰まる話なんだけれども、
はい、
やっぱ初動ではね、すごく有利だと思うし、うん。あ、小川さんが紹介してんだから間違いないとか、
はい
そう思ってもらえるようにしていくためには、はい、新規の集め方よりも、うん、その先でのお付き合いで運命が決まるという部分でね、
う
ん、例えば、新規に対してメルマガアフィリエイトで商品をバンバンバンバン売っていくと。
はい、
で、最初のうちは売れてて、二つ目の商品もまあ売れて、で、三つ目の商品もちょこっと売れて、で、四つ目の紹介ぐらいになると、あなたの紹介してるのはどれが一体いいんでしょうみたいな。そういうふうな流れって昔よくあってね。だから、メルマガアフィリエイターの人は、常時、アドレス収集に力を入れていかなきゃいけないみたいな。うん、常に新しいリストを入れて、新しいものを売っていくみたいなのは結構もったいなくてね。
そうですね。
うん、今の時代では、なかなか少子圏でやっていく上では、非効率だとも思うし、ちょっと何を話そうかは、だいたいこの辺の話を中心に、
はい、
まあ結局どうしていけば最適なのかは、名古屋でお伝えすると。
そういうことですね。
はい。
ちなみにその、情報はどこからチェックすれば？
どこにもないんだ、まだ。どこにもないんだよね。
はい、じゃあ、出次第、また、休日会議でも、
そうですね。
お知らせしてと。
はい。はい。
形にしましょう。
10月29日は名古屋で、その100人セミナー。
はい。
で、10月22日は、マーチャントクラブ2周年で、
はい、
名古屋で、
はい、
ブログの、構築、
うんうん
ね。このブログも、面白くて、
はい、
その、佐藤明さんが、今いろんな検証をしているわけですよ。過去の記事をリライトしていった結果どうなったかとか。で、そのリライトした内容は、まあ、でもね、細かく、どこをどうリライトしたらどうアクセスが変わっていったとか。だから過去の記事でアクセスが集まんなかったらもう消してしまうとかではなくね、いじって上がる可能性のあるものは十分にあるわけで、さらに、最初に書き始めた頃の記事と、3年後に書いてる記事って、レベルが違う、
は
い。
それそうですね、
うん。そう。だけど、最初に書く記事の方が、おそらくキーワードを意識してるものが多かったりもする。
なるほど、なるほど。うん、
だったら、それ今戻って立ち返ってやってみるとか、
状況も変わってるものもあるでしょ
う
しね。
そうそうそう。あとは、一般的なツールの説明記事みたいなものは、ありがたがられて終わるっていうのがあるんだけれども、そこから LP への登録率をどう上げるかというのも今検証していてですね。
ああ、なるほど。
うん。一般的にその家電の説明書みたいな記事は、役立つけれども底止まりって言われてる中で、
そうですね。
うん。全記事をね、LP 化していくというかね。全記事をどういうふうな動線で繋いでいくのかっていうのも、いろいろお伝えしていきながら、なんだろう、こう、読者をやっぱり集めていかなければいけないわけで、その集め方を中心に、話ができればというとこですかね。
じゃあそんな、あれですね、ワードプレスで記事を書いていく方法だと思うんですけど、ということは、メモリッシュカウンター使えるんじゃないですか？
メモリッシュカウンターが使える。はい、あ、そう。メーリングリストに来てたけど、
はいはい、
あれなんですよ。X サーバーとか、も使えるというか、どのサーバーでも、一応使えないわけがないものにはなってるんで、
はい。
はいはい、ただ、実際に動かしてみた、サーバーだけ記載してるという感じで。
そうですね。
はい。
詳しい、なんだろう。その、各サーバーごとの設置方法までは、さすがにカバーできないじゃないですか。
はい、あれなんですよ。でも今回のすごい簡単で、ZIP、ファイルを回答するでしょ。
はい。
そしたらフォルダが出てくるでしょ。
はい。
そのフォルダを開く。
はい。
その開いたものを、全部ドラッグして移すだけなの、
はい。まあ、そうじゃないですか。うん、基本的にその、まあ、そうじゃないですか、
うん、
でただ最近って僕がそのね返信しながら改めて思ってたんですけど、
うん、
昔って HTML 全盛の頃って必ず通ってたじゃないですか
FTP 通って
やって
日本語にしたら
バグ
るとか、ね、とかね、
はい、必ずやってたじゃないですか、
うん、
でも今ワードプレスになって、
うん、
確かにね X サーバーだとそのワンクリックで設置できますよっていうのが売りだったりするので、
うん、
確かに触れてない人たちもあいるんだっていう発見ではありましたね。
そうだね。簡単インストールだもんね、はい、もうね。
うん。なるほどな。
大文字で、 アップするとちょっとめんどくさいことになるとかね。
どうやって属性変えるのみたいな。
ああ、はいはい、確かに確かに。
なるほどなぁと思いましたね。
だね。はい、だまあ、一応すべてのもので使えると思うんで、ね。
そうですね。はい。
はい。
じゃあその、10月20、何日でしたっけ22日。
うん。
の、名古屋の佐藤明さんにお話しいただく内容は、ブログを活用して、
読者を集めるためのと。
うんうんうん。これはちなみに一般募集は
しようかなと、5名、10名ぐらいは。
はいはいはい。
うん。アクセス集めることに頑張っていくのも一つなのかもしれないけど、
はい、
アクセス集めることに対してなかなか苦労してる人も多いじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、トレンド、の内容を引っ張ってきたアクセスを集めても、
はい、
ちょっと求めてるアクセスとその整合性が取れないというか、
そうですね、
なってくる中で、うん、でも読者を50人集めれば OK ともしなったらだよ、
はいはい、
ちょっとできそうじゃない？
そうですね。
っていうところで、うん、読者がそれだけ集まれば、ま、前にやってたそのカンカンの、
う
ん、
そうですね、
書式のマーケティングで十分に利益は出るわけで、
はい、
だまずはその50名の読者を集めてみるとかね、
うんうん、
その、自動の仕組みというか、
はい、
その辺を今回のその10月のブログ構築で身につけてもらえたらなと、は
い。そうですね。
うん。
こちらまた詳細は後ほどということですね。
うん、
はい。ということですね、はい、恒例の100回前
だ
と思うんですけど、
はい、
第25回ですね。第25回の時の話は、ちょうど遠征の時の話だったんですよ。
うん、
初めて休日会にゲストが来た時の会なんですけど、
うん、
一番最初にゲストで呼んだのどなたか覚えてらっしゃいます？僕忘れてました。
一番最初？
はい。第25回になって、あ、そろそろ喋ることねえなってなってゲストを呼んだんじゃないかと僕は
考えて。金子さん？
あ、そうです、そうです。
おー。
素晴らしいですね。
金子さんだ。
はい。
はいはいはい。何喋ったんだろう。
ちょうどその、うん、大阪に菅さんが、そのマーチャントクラブがちょうどできる直前ぐらいで、
うん、
大阪で、セミナーを呼ばれて。
ああ、中島茂雄さんのだね。
はい、
うんうんうん。
行かれた時の会の話で、
うん、
金子さんに感想をいろいろ聞いたんですけど、ちょっと何にもわかんなくて菅さんに補足してもらうっていう会でした。
あのセミナーは、本来はその CJ さんが募集しなきゃいけないわけじゃないですか。
はいはい、
キャンパス桃ヶ池町の、
はい。
だけど、やるよって言われて、そんな集客もしないから、
はい、
僕が人集めようと思って、
はい、
面白い特典をつけたいと思って、
はい、
生身の人間を特典にしたってやつだよね。
そうです、そうです。
そうだ、そうだ。金子さんを特典にして、
はい、
金子さんと一緒に行ったやつだ。
はい、そうですね。
そうだそうだ、はい。
その時の回でしたね。
はいはいはいはいはい。
で、その時に、まあ、いろんな話もあったりとか、トラブルの話とかもすごい面白かったので、
うん、
ぜひ振り返って聞いていただきたいなと、今聞いてる。
ああ、思い出した。
はい、
新幹線でメガネ忘れたけど、そのメガネが数分でできたんだよね。
た話とか、
うんうん、
あとは駅でなかなか金子さんと出会えなかった話とか。
あ、そうそうそう。ドラクエみたいな感じで。だね、ほんと、駅、一駅違いじゃん、僕と金子さん住んでるとこって。はいはい、なのに最後の最後までさ、
全然会えない。
会えない、会えない、会えない。
っていう話とか面白かったんですけど、面白かったんですけど、その時、今になって、引っかかった言葉が、
うん、
引っかかったっていうか、気になった言葉があるんですけど、うんうん、その、金子さんが、セミナーされてる時に、っていうかまあ、その、マーチャントクラブ始める前ってそんなにセミナーの回数なかったじゃないですか。
はい。
で、そのセミナーやってる時は、その毎回、その同じセミナーってあんまりやりたくないんだよね、と、
うん。
おっしゃって、
うん、
で、ただ今回はすごく急だったから、前半はオリジナルだけど、後半は、うん、持ってきたみたいな。
ああ。
ちょっと内容変えつつやったよ、みたいな話をしてた回だったんですよ。
うん。
で、今、セミナーの回数って、まあ、当時と比べると、すごく増えたじゃないですか。
うん、増えた。
で、そんなに毎回毎回、新しいものって、僕、きっついなと思って。
うん。まあ、あれだよね、入り口のトークはね、毎回違くはできるぐらいで、はい、まあ、だんだんね、
はい。
うん。ただ、
はい。
まあ、せめてスライドの画像を変えるとか、
はい。
あとは、なんだろうな。表現をちょっと変えてみるとか、はい、 はしているかなと。ただね、同じ資料で、セミナーをするののテンションの上がらなさったらなくて。
はい、ああ、なるほどですね。
そうなんだよね。はい、もし、そこでカメラマンも毎回同行してるとしたら、そのカメラマン同じ内容を聞くことになるから、そのカメラマンに向けてもなんかやっぱ違うこと喋りたい。
あ、そうですね。僕、まあ、同じ資料で、まあ、話す内容は結構、ちょいちょい変えてるんですけど、人に合わせて喋ってるんで、変えてるんですけど、もし同じ人が毎回いたら、すげえやりたくないっす
よ。やりたくないね。ただ、あれじゃない、ケンタのセミナーだと、どうなんだろう、こう、同じことやっていくと精度上がってくるんでしょ、やっぱり。
そうですね。やっぱり喋ってると余裕が出てくるというか、受けてもらってる人の顔を見ながらどこにポイントを置くか、説明のポイントを置くかをかなり変えられるようになって、慣れですね。はい。
だよね、はい。そこも良さではあると思う。
そうですね。
同じ資料を使うっていうか。はい、ただやっぱちょっと嫌だね。
まあそう。
さあね、じゃあお客さんにとってはいいのかもしれないけど、
はい、
楽しむと考えるとね。
あ、そうですね。
うん、
ただ僕もこのマーチャントクラブで何回かお話しさせていただいたことあるじゃないですか。
うんうん、
で、伝えたいポイントというか、これ大事だよっていうのなんて、まあ、毎回一緒なんですよ、言っちゃえば。
うん、
ただ、それがちょっと手を変え、品を変えというか、いう感じのパターンでやってるなって思いながら、一回、その、大事なポイントを、ほぼ同じことを言ったんですけど、うん、だから誰にも指摘されずに、いや、今日のセミナー良かった
です。良かったです。
これでも、前と同じこと喋ってるんですけど、30分くらい。
うん、確かに、ね。
のは、あって、その、参加してる人同じなのに、
うん、
それはあり得るなと思ってね。はい。伝え方ですよね。はい。
その、学びを受け取る側が学びになったっていうんであれば、
はい。
それは僕らとしてはまあ良かったことではあるけれどもね。
う
ん
うん、そうですね。
うん。いやでもこれ3回目なんだけどな、みたいなのもあるっていうことだよね。
そうですね。そこの葛藤は、その100回前に喋ってた時は僕知らない葛藤だったんで。
そうね。
はい、すごい気になって。
だからそれこそあれだよね。はい、10年前から変わらない言ってることとかも ね、はい、あるわけでね。
確かに。
うん。だからね。
はい。
ほんといろんな葛藤があるんだけど、
はい、
やっぱ、打てば響く人。
はいはいはいはい。
ってすごい嬉しいよね。
そうですね。
うん。それはもう嬉しすぎて、
はい、
もうほっとかれないと思う。
うん。
セミナーで喋った。で、このポイントとポイントポイントを家帰ってすぐにやるみたいな。はい、
うんうんうん。
これが響かないと、
はい、
何のために喋ってんのかなって。まあもちろんその、有料でね、
はい、
やって、ってるっていうのもあって、
はい、
で、参加者の方々は勉強になったと、
うん、
じゃあ一応成立してるんだよね、
はい、
需要と供給みたいな、
ね、
だけどこうね、打てば響くっていうところを考えて、うん、僕らがビジネスしていこうと思ったとすると、うんうんうん、ターゲットを変えていくっていう流れになっちゃうんだよね、やっぱね、
そうですね、
うん、だけど今お付き合いある人たちとね、
はい、
もう出会って長かったりもするし、
うんうん、
彼らとこうステージを上げていきたいっていうのは強いよね。うん。うんうん、
そうですね。
ターゲットを変えてやってみるのはもっと違うサービスでなんかいろいろやってみようかなと思うけど、来月伊藤寛治さんとプロモーションというか企画が一つ始まるので、
はい、
結構面白いんじゃないかなと。
うん、うん
うん。
ここも要チェックですね。
はい。
で、ですね、もう一つ。ね。触れておこうかなと思うんですが、
はい、
そのセミナーに行かれたとき、100回前にセミナーに行かれたときに、うん、その大阪でのセミナーだったわけじゃないですか、
うん。
で、東京と地方でやるセミナーって違うんですかって、まだマーチャントクラブに
始めた。なるほど。はいはいはいはい。
で、言ってたときにですね、おっしゃってたのは、結局、最後の最後に残るメンバーいつも一緒だわ、と。言ってたんですけど、これは本当ですね。
だね、どこ行ってもね。うん。
本当だなって思います。
そうだね。
はい、
変わらない。ただこう、遠征行くと、
はい、
少人数のセミナーがすごく楽しい。
ああ、本当
に。
そうですね、
うん。初めて会う人に向かっ ってね、こう、はい、いろいろ喋って、うん、まあ、2時間であれば、うん、2時間のセミナーは、いわば、裏の狙いとしては2時間の自己紹介でもあるわけで、
はいはいはい、
うん、すごいいい出会いがあるなぁと、うん。
本当ですね。
で、その方々はなかなか東京には来れないというか、うんうんうん、東京に来て、学ぶという、感覚というか、そういうのまだない。というか、うんうん、遠征して学ぶっていうのはないんで、
はい、
だけど地元のね、一番栄えてるとこ、首都圏じゃない、岐阜ならね、どこどこ、岐阜駅のどこどことかさ、
はいはい、
そのとこだったら来るっていう方はいて、うんうん、うん。だからもうそこでしか出会えない方との話は面白くて、
うん。
うん、これが遠征の醍醐味
と。そうですね。で、あとは僕は、その、いろんな人とお会いしていく中で、あ、もっと、自分自身が力をつけたいなっていうのをすごく感じますけどね。
うん、それも思うね。うん。もっとなんか、はい、いい話ができないかと。
うんうんうんうん、
もっと実践してとか、はい、もっと仮説、検証、みたいな ね。
うん。これはその、ね、その、ちょうど、次回の、うん、100回前から、マーチャントクラブに関してだったんで、
うん、
なので今言いたいんですけど、ちょっと撮っとこうかなって。
よかった。はい。
はい。
うん。
ということでですね、時間もだいぶ長くなってしまったんですが、
はい。
今回以上にしたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。